それではコリント人への手紙第1を開いてください。コリント人への手紙の第1を開いてください。3章ですね。3章です。そして、今朝は1節から13節まで、見ていきます。で、午後に3章の、1節全部ね見ていきたいと思いますが、注目するところ11節から13節です。誰でもすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがそのこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は人ともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからですということですが、家があって土台があり、そしてその上に金銀宝石木草藁でそれぞれ家を建てている姿が出ています。まあ、ここを読むといつも3匹の子豚のおとぎ話を思い起こすんですけれども、皆さん思い出せるでしょうかね。それぞれ藁と木の枝とレンガで3匹の子豚がこの家を作りましたが、藁の家は狼に吹き飛ばされてしまって、で木の枝も同じでした。しかしレンガはそのようにいかなかった。で狼は吹いてもレンガが全然崩れないので、上から煙突から入っていましたが、非常にこの子豚は賢くて、その下でね煮えたぎったこの油かな水かなですね、用意して、ね、その暖炉のところにですね、そしてオリジナルは今度は狼を食べちゃったって話なんですけども、まあ、それはちょっと横に置いといてですね、このようにして、この風が来ても耐えられるのが、藁はダメで木の枝はダメだったんだけども、レンガは大丈夫だったと、まあ、少し似てますね。火がこの押し寄せてもですね、宝石とかそして金や銀は精錬されることはあってもですね、精錬というのはつまり純化される、この不純物が取れていくということはあっても、この残っていくんですが、木や藁や草は燃え尽くされてしまうという、まあ、このどちらかになるんですね。でこれまでこのコリントの人たちがパオロにつくとかアポロにつくとかといって党派心をむき出しにしている問題があることを見てきました。でその背後にはですね、パオロが教会をコリントのところでこの立て上げていく開拓をしたわけですけれども、その後に来た教師たちがいたんですね。でパオロのことをこの否定的に語っていくんですね。パオロが使徒であることを、否定的に語って、この、簡単に言うと、こき下ろすことによって、自分が語っていることに人々を集めていこうとする、いわゆるこの自称教師たちがいたという背景があるんですね。結構こういうのって世の中にあるじゃないですか。そうですね。結構こう、影響力の強い、言葉が強い人ほどですね、世の中にも人々がついてくるっていう面がありますよね。で他の人のことをかなり強くですね、こき下ろすことによって、そして人々を集めていくっていうことをやっていくわけですけれども、これですね、コリントの文化にあって、ソフィストという知者と呼ばれている人たちが自分についていき、そしてそこでその教師を、そのついていってる、もう本当に熱心についていってる人たちは、教師をですね擁護して、他のその教師たちをけなしていくっていうようなことをやっていくんですけど、その文化にも影響されていたわけなんですね。でこれ教会でやっちゃってるんですよ。で今パウロがその過ちを指摘するために、正すために教会を建物に叩いているんですね。そのコリントだけじゃなくて、全ての手紙に対してこの建物っていうことをね、教会っていうのは建物、神の建物なんだということを言ってますけれども、で土台がイエス・キリストなんですね。でパウロは、イエス・キリストしかその土台でないように、賢く動いていったんです。だから、その後で、 立て上げられていくものが表面的にはとてもこの家として素晴らしいように見えるかもしれないけれども、試練が来た時に、また終わりの日が来た時に、それが永遠に残っているものなのか、実質があるのか、本当の実が、この結ばれているのかというですね、この問いかけを彼は今しているわけなんです。主のゆえにしていること、本当に主のゆえにしていることは、この永遠に続きますが、そうでないものは一時的で過ぎ去ってしまうということなんですね。で、この区別を今日は学んでいきます。11節に、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできない、その土台はイエス・キリストだということを言っていますが、これ2章の初めからの続きですね。パウロはイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたということを言っています。そのいろんな雄弁にですね、この語ることはパウロもできたわけ、非常に学問のある人ですから、その学問を使いながら話すこともできたわけです。実はアテネ、その手前のアテネのね、宣教においては、彼はもう本当にギリシャの話、ギリシャ神話の中かなの話をですね、よく知っていて、でそれを使いながらですね、この話していったわけですけども、やろうと思えばできるんですよ彼は。でけれどもやらなかったんです。なんでかっつったら、そのコリントの文化のことをよく知っていて、御霊と道からの現れによって、彼らが人の知恵とか説得力ではなくて神のみに頼ることができるようにということで賢く動いていったわけなんです。そこで教会というものがイエス・キリストのみによって建てられていくんだということに気をつけていったんですね。私たちの生活というのが、このイエス様を信じて信仰を持った時に、何に集中しなければいけないのか、私新しく信仰を持った時にね、やっぱり他のこの教会の人たちがこの熱心に動いているのでね、何かしなきゃいけないと思ったんですよね。なんかな、こう掃除してるし、ここで賛美してる人もいるしね、祈ってる人もいるし、何をすればいいのかなっていうふうに思うじゃないですかですね。でそこでパウロは明確に話してるんですね。コロサイの人たちに話してますが、2章の7節で、キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。コロサイ書の2章の7節ですね。すごく励まされますね。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。ここなんですよ。ここなんですよ。経験的に話しますと、私がイエス様に出会ったっていうこと、そして御言葉が与えられたっていうことですね。初めに与えられた御言葉ってずっと残る。20年も30年も残っちゃいますよね。ちゃうって言ったら変だけれども、残っているんですよね。で、そのキリストに根ざすっていうことが、もうそれだけは残っていくわけなんですよ。でそのイエス・キリストが土台なんだということをね、私たちは知っていく必要がありますが、教会そのものが、このイエス様の上に建てられているということは、ピリポ・カイサリアですねのところで、私があなた方は誰だと思うとイエス様が問われたときに、このペテロの告白にありました。あなたは生ける神の子キリストですと答えて、イエス様は私はこの岩の上に、つまりペテロのこの信仰の告白の上に私の教会を建てますと、このように言われて、イエスご自身が土台となったこの上に教会を建てるんだということです。でこの十字架につけられたキリストを特にイエス様、パウロは注意して、そこに語っていったということをね、この2章の初めに言って、でその続きで神の奥義って話がね出てきました。これね、朝のメッセージでも話しましたがですね、じゃあ神の奥義って何なのかって言ったら、この十字架に現れている奥義なんですよね。で私もこれ一体何なのかなって、この奥義、この一体何なのかなって、十字架の奥義って何なのかなって、で教会生活を送ってますとですね、信仰生活を送ってますと、特にやっぱ伝道を熱心に行っていくとですね、それだけしかわからないとこうなってしまうんですね。天国に行く切符、わかります？
あ、信じた、生きてるうちに信じて、あ、天国行けるようになった、ああ助かった。でこれはもう本当に十字架のごくごく一部っていうか、 ごく一部したら変だけど一部なんですよね。まあ、あのローマ人の手紙で私たちはこれじっくりと学びました。何かというと、義と認められる、神の怒りから救われるっていうところで見てったんですですね。本当は罪が犯しましたから、神様の前に有罪とされるわけであって、神の前には行くことができなくなっているわけですよね。けれどもイエス様が流された血によって私たちはイエス様に会って全く罪の犯したことのないようにみなしてくださるわけですですね。すごいことですね。ハレルヤですね、うん、でこれがこれによって神の前に大胆に近づくことができるようになったんですけれども、でそれだけじゃないんですよ。5章の続きを読んでいくと、死と罪の法則がこのアダムが罪を犯したことによって入ってきてしまって、私たちはもうそれにがんじがらみになっている人間ですね。しかしイエス様が義の行いを行われた、この十字架によって行われたことによって、義の賜物が与えられ、命の賜物が与えられて、恵みによって義と命の支配をしているってこう言ってるんです。つまり義と認められ、命が与えられているので、私たちはその罪と死の法則から、力から、あの解放されているわけです、うん、ですね、ですね。だからこの力も与えられている、十字架にはで変えられるんですね。信じる者には、救われる者にとっては神の力だって言っています。わからないけどそうなるんですよ、メカニズムは。まあ、メカニズム今話したけどね、死と力、あの死と、罪と死の法則が、アダムがそうやったのをイエス様が第二のアダムとして打ち砕いてくださった。そしてそれだけではなくて、この神の子供に変えられていくっていうね、栄華へ向かっているっていうね、栄華っていうの分かります？栄光の姿、イエス様に似姿に、神の形に戻らされるっていうか、うん、でアダムに最初に罪を犯す前に与えられていたのは、この全てを支配しなさいということだったんですね。これ神に似たものっていうのは全てを支配することです。だから神はなんで人間が作ってご自身が作ったのを喜ばれたかって言ったら、自分に似たものだからです。で自分がこうやって支配をしておられると同じように、私たちが神様に支配されることによって、神様につながっていることによって、交わって一つになっていることによって、私たちがこの任されているものを支配していくというか管理していくっていうね。でこれが神の国なんですよ。でここに戻す、キリストによって戻すんです。イエス様戻って来られることによって、世界がキリストのものになって、私たちも一緒に神の子供として、この生きていくっていうね。でここまでがあるんですよ、十字架に。長くなっちゃったね。もう改めてね、ローマ人の手紙でもじっくり学んだんですが、こういうことを、この私たちは見ていっているわけなんです。でですね、もうこれね、これを知っていくと経験に生きることができるって、経験っていう言葉って、あの結構一般でも使われてるからね、経験なクリスチャンって言うとね、大体なんかこうやってお祈りしたステンドグラスのところでね、まあそういう感じで、こう想像してしまいますけど、聖書にも経験っていう言葉使われてます。英語だと Godly って言って、神のようにっていう、神にかなったっていう感じですね。だから、あの、まあ、正しい行いをしているっていうか、このいわゆる道徳的な正しさっていうよりも、こう神を敬っている中で、恐れ敬っている中での、まあ、正しさですよね。でこれが、あのこの身についていくわけなんです。だからこの前、ま、あのメッセージで話しましたように、救われたということはそのまま敬虔な生き方をするように、まあ、変えられていくっていうね、あのことになるわけなんです。でですね、これがキリストを土台として立て上げられていくことなんですが、10節を見ますと、しかしどのように立てるかはそれぞれが注意しなければなりませんって言ってるんですね。で、誰かが、12節、この土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになりますと。先ほど言いましたね、この金や銀や宝石だと永続性がありますけれども、木や草や藁は、まあ、見かけであって、これが火によって焼き尽くされてしまうものなんだよと、まあ、いうことを話しています。 つまり見かけは教会っぽいくても実は違うということがあるわけなんです。とても熱心で表向きはね、敬虔に見えて霊的に見えてすごいな、活発だなって見えていても中身はまるで違うということがあるわけなんです。パフォーマンスだけで、そこで燃え尽くされてしまう、まあ、大きな動機の一つが人にどう見られているかです。イエス様がマタイの6章2節で、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんと、もうすでに報いを受けましたと、その褒められた時にで、このようにイエス様がおっしゃっていて、それがパリサイ派と律法学者がそれを自分の行いが人に見えるようにして、そしていかに神を恐れ愛しているかということをこう、まあ、印象づけるようなことをやっていたんですけれども、ああこの人は本当に清い人なんだとか、ね、この御霊の人なんだとかで、こう言われた時に、うん、俺はきちんとやってるなと、その褒め言葉を受け取ったら、その褒め言葉で終わっちゃうんです。天には報いは残されてないっていう、すごい皮肉、すごいと思いません？皆さん、ね、こう、あ、素晴らしいですねって言われてね、ああ俺やっぱ素晴らしい、 これだけなんだよ、もう息のように過ぎ去っていくよねこれね。その時うーん気持ちいいっていうだけで、であとは天国行ったら何も残ってないって、今まで頑張ってたものが、お前何言ってんのって、そんなの知らないよって神に言われちゃうんですよね。キリスト者の生活がこう他の人にどう見られているかということをやっていくとですね、とても疲れていきます。心に葛藤が深くなっていきます。まあ、パフォーマンスってどういうものか、ある人が説明していました。こう言ってます。根本的に心の中に恐れや不安、満たされない思いがあるので、愛や承認を行いによってその隙間を埋めようとします。その行いをパフォーマンスと言います。しかし本質的な心の隙間が満たされない限り、パフォーマンスは止まりませんと、ということなんですね。これをやってしまうと良いクリスチャンを演じないとダメなんです。演じるんです。偽善者っていう言葉、イエス様よく、このパリサイ派や、偽善、立法学者にね話してたじゃないですか。で、元々の意味はまさに俳優なんです。仮面をつけて、当時のこのギリシャの、あのこうなんていうかな、あのティアターってね、劇場ですね、あのティアターのあれっての劇場っていうのはセオスっていう神っていうんで、神を崇めるいわゆる宗教行為だったんですね、うん、でそこで仮面をつけるんですよ。だから違う人になるわけなんです。でこれが偽善者なんだよっていうことです。だから自分は心がそこに行ってないのに、他のことをこうやってる、人に見せるためにというこの別人を演じているというようなこと、これね報いがないんですね。で、じゃあ善行を人前でやっちゃいけないって意味じゃないんですよね。でイエス様がマタイの6章の4節で続きで、あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと。でこの解釈をね、あ、じゃあ、隠れてやんなきゃいけないんだとか、なんだかって言ってそういう意味じゃないんですよ。イエス様はとってもね、この子供っていうかね、こう分かりやすいようにちょっと大げさに話してるんですよ。何かって言ったら、天の父が報いてくださるっていうことを強調したかったんです。このあなたの愛するお父さんがね、お前よくやってるなって、これだけが、これだけで満足できるんだよって話をしてるんですよ。だから人前で何とかしなきゃいけないってがんじがらめになっている人が離れて、ね、隠れたところで やってても全くもう認められてるんだよっていう、承認受けてるんだよって、お前すごいよって言ってくれてるんですよ、お父さんが、天のお父さんが。とってもね、ほっとしますね、楽になりますね。神を喜ばせるってとっても楽なんです。信じるだけでいいから。信じるっていうのはその信頼してるっていうんですか、そして言われたことを行ってってる。でもうそこで誰が認めていなくたって、誰が見ていなくたって、あ、もう本当にお父さんが僕を見ているんだというふうに知っているだけで本当にほっとできますね。で報いてくださいます。でこうやって人にどう見られるかっていう動機っていうのはね、木や藁や草になるんですね。で今度はね、義を立てることで、この一生懸命自分でこの自分の正しさをこの立てていこうとすることもどうですか。これもね、木なんですよ、藁なんですよ、草なんですよ。ローマの10章の2節に、彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのですと。これ意外でしょね。私が一生懸命自分の正しさをこの立てていくことによって、それでお前はよくやった、正しいことやってるね、うんうん、でね、こういうふうに思っちゃうじゃないですか。でこのいわゆるキリストの教えの中にもそれを取り込んでですね、でこれもイエス様を信じた後で、私もこの信仰と行いの関係がまだ分からなかった時に、思ってしまったことだし、またそういう感じで教える人たちもいるわけなんですよ。何かって言ったら、あなたは信仰によって恵みによって救われました、天国には行けますけれどもね、天国の報いは自分で努力しないとダメなんですよ。ニコって笑ってね。でそうするとそうだよなって思っちゃうねえ。でそこでさ、ピリピのさ12章とか12章の12節が開いてさ、恐れをののいて自分の救いを達成しなさいとかって言われるとね、ああ自分の頑張りで、天国にはいろいろランク付けがあってね、あのこの1,2,3,4,5 とかね、1級2級3級4級5級とかってで、ね、この書いてあるじゃん、天国においては最も小さなものと呼ばれます、天国においては偉大なものと呼ばれますとか、そういうところを使ってさ、いくらでも作れちゃうよこれ、聖書活を使ってさ、怖いよね、うん、でこういうところでランク付けあって、天国に行ってもカースト制みたいになったりね、いや作れちゃうよマジで、いや僕あのこれ上手になんかここでさ話したら騙せるかもしんないでこれね、パウロがガラテヤ書でバシッと言ってます。3章の3節、御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなたが御霊を受けたのは、うわーって頑張って律法を守って私は正しくなったっつって御霊を受けた、いや違うでしょ、十字架につけられたイエス様をこう間近で見て信仰によってでしょって、見たまけたのはなんでその後肉によって完成させようとするのかって、でこのようにパウロは言ってるんです。信仰によって始まったのが、信仰によって導かれて御霊に従っていくんです。肉の行いじゃなくて、努力じゃなくて。で肉の完成で思い出すのはですね、私アブラハムの話なんですね。アブラハムをね読むとね、信仰の父と言われるだけあって、彼の失敗の方もすごい教訓になるんですよ。何かというと、彼は信じた最初に、ね、あなたの子孫はこのようになると言われてですね、この夜空を見させられてですね、で神を信じてその信仰が義と認められたっていうね、すごい信仰の人ですよ。ところがね、一向に子供生まれないんですね。でそこで奥さんがしびれ切らして、で当時の体外受精って言った方がいいですね、なんかあのなんかみんな誤解しちゃうからね、女奴隷ハガルがいるんですけど、体外受精ですよまさにですね。ハガルを通してアブラハムの子を設けるということをしたんですね。でイシュマエルが生まれましたが、 で13歳になった時にイシュマエルが、で13歳って今でもユダヤ教の中でバルミツパって言ってね、大人になる儀式をするんですよ、ね、だからもうこれで安泰だなと、イシュマエルが私の跡継ぎだなと思った時に神様がまた現れて、私のあなたに対する報いは大きいと言われて、そしてあのイシュマエルじゃないよって言われた。おちょっと待ってよと、サラから出るものがあなたの約束の子供だよってこう言われたんです。でね、イサク生まれました。で乳離れの時にいじめてたんでね、イシュマエルがね、からかってたから、あの追い出してくださいってね、このサラが言って、この時は妻の言うこと聞けと、生まないわ、前はね妻の言うこと聞いちゃって失敗したんだけど、今度は神様が妻の言うこと聞けと、これはやっぱり御心だったんですね、追い出さなきゃいけなかった。そしてですね、そのイサクを捧げろって神様ずっと後で言うわけですよ。その時にあなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私二人の息子がいるんですけど、一人子って言ったんです、うん、自分の努力が全く認められてないんですまあ簡単に言うと燃やし尽くされたっていうか、さ、ここで言ったら藁ですよ、木ですよ、草ですよ。まあそれでもね、その失敗をもう神は用いられるっていうのがね、恵み、憐れみだね。あのイシュマエルも祝福するって神様言われてるから、まあ具体的には今アラブ人ですね、アラブ人と言われてる人たちの多くがそのイシュマエルの子孫ですからね、彼らも祝福されるわけですけれども、けれどもね、やっぱり憐れみであってね、あれですよ、認められなかったんです。こういうものがそがれていくんです。だからこれから私が、このね、報いについて話していくんですけども、その報いというのが何でないのかということをね、まずお話ししました。その肉って結局高ぶりしか生まれないんです。どれだけ頑張ったのか、パリサイ派はそうでしょ、パリサイ派のほら例えが、祈りのところの例えが、私は十分に一献金を捧げて、こういうこと、良いことやって、ああいうことやって、あの自然に縫うではないことを感謝します。今ね、こう分かりやすいように言ってるけど、あのまことしやかにやっちゃうんですよ、心の中で自分を騙して、これだけやってるよって私は。で、義と認められたのはそっちの、もうあの胸を叩いてね、この罪人を憐れんでくださいと言った主税人の方だったんですよね。だから一見良さそうに見える教会の姿、良い模範的なキリスト者になろうとする努力、もしそれがどう人に思われているかという不安に駆り立てられたものだったりとか、自分の努力こそが神からの報いを受けるんだと思っていたら疲れるし、だからもう自分はできないからって諦めて、もういい加減なクリスチャンのままでいようっていうふうに思っていく、これどっちも間違いです。どっちも間違いです。キリストが戻ってこられるときに、その見舞いに出るときに、まあ、燃やし尽くされてしまうんだよということですね。でどうすればいいのか、キリストの上にどうやって立て上げられていくのかっていうのが、第2コリントの5章の14節にその駆り立てられるっていう言葉があるんですね。でね、これの別訳なんですね。あの前の、新改訳の訳だと駆り立てられるっていう言葉を使ってますが、で英語だとね、constrains me とか surrounds me とかっていうふうに言ってるんですけど、キリストの愛が私を駆り立ててるんだって言ってるんですね。キリストの愛です。キリストの愛に駆り立てられているものが永遠に残る報いがあるんです。 パリサイ派のシモンの家にイエス様が訪問された時のことを思い出してください。あの不道徳の女がやってきて、で、あのイエス様の足元に涙を流し、それを髪の毛で拭って足に口づけをしました。で、今で言うとちょっとなんか変だなっていう、なんかこう行為じゃないですか。それちょっといきなりやられたら、私もちょっと逃げるよね、その人から、うん。だけどそうではなくて、むしろあの中世のね、あのヨーロッパの中にも出てくるけども、これ王様に対してさ、こうやってあのひざまずいて、そしてあの手の甲をね口づけするじゃないですか。あれをもっとすごくした感じ。だからもう完全にしもべの姿なんですね。相手をあの王のように敬っているか、主人として敬っている姿で愛し、もちろん愛し慕ってますけれども、恐れ敬っている、まあ、行為だったんですね。で、このように触っているわけですから、パリサイ派のシモンが、彼女が、本当に不道徳な女、汚れた女だっていうことを知っていれば、預言者だったらね、分かってるはずなのにというふうに疑問を抱いたわけです。そこでイエス様が例え話を、このされて、金貸しから500デナリと50デナリ借りた人がいて、どっちも帳消しにしてくれたら、どっちがもっと、愛しているかっていうね、主人のこと、あの債権者の方ね、金貸しの方、500デナリの方でしょ、もっと多く許してくれた、帳消しにしてくれた方が愛してますと。そこでこうバーッと変えるんですよ、視点を。何かって言ったら、シモンがイエス様に対してした行為と、この不道徳な女が、いわゆる、ね、正しい人がした行為と、いわゆるですよ、そして不道徳、いわゆる不道徳な人がした行為が、どっちが正しい行いをしたかっていうのはもう歴然としてたんです。こっちは正しく見えるかもしれないけど、実は当時の習慣では、主人、お客さんに対して足を洗うことは、これは、ね、本当にね、最低限までいかないけれども行為だったんですよ。例えば日本だったらば、お客さんが来たらお茶出すでしょ、まあ、そのぐらいの礼儀ですよ。あと油もね、こう塗ったりもしますよね、こうなんか本当きれいにするために、そういうのもしますよ。で、このね、どっちもやったんです、女の人で、死もやらなかったんですよ。で、こういうのね、正しいというふりをしていながら、実はめちゃ冷たい。でも彼女はやばい人だなって思われていても、実はやってることはすごい。で、イエス様が言われました。ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女を多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛すことも少ないのです。だ、シモンはこれね、当たり前だったんだっていうのをイエス様は要は言ってるんです。だって自分がどれほど許されたかって、本当にまだちゃんと分かってないから、これぐらいのことしかできないよねって。けれども、この不道徳の女は許されましたと宣言されているわけですけども、許されたから、多くを許されたから、それが分かっているから、そのまま多く愛しているんだよと、このように言ってるんです。しばしば私、説教の中でお話しさせていただいてますが、自分が問題だと思っていることが、実は神にとっては全然問題じゃないって思ってもらって、自分が大したことないと、問題じゃないって思っていることが、実は神様の前ではかなりの問題だと思っているっていうことがあるっていうこれ説明します。お前どれだけ許されたんだ、ね、お前許されてるよ、罪がって言って、いや分かってますよ、ね、罪許されてます、もう何度も聞いてるし大丈夫、ね、で軽く見てるんだけど、実は神の方はそっちの方が深刻なの。本当にそれ受け取ったのよ、罪の許しを。いや、って言ったら、意外にそこの恵みについてはさらっとやってて、ちょこっとだけチラ見せしてるだけで、神様の前に自分の罪深い部分をですね、であとはきちんと自分でやってきますみたいな感じで、こうあのちゃんと受け入れてない部分があったりするんですね。本当に自分が裸で神の前では本当にさらけ出していて、でそれで全てのところにおいて神様に全部受け入れられてるんだって、 もう誰にも話したことない、もう誰にも、もう本当にもうこれは誰にも言えないっていうようなことも全部、でもそれも神を受け入れてるんだっていうことなんですよ。それ傷だらけの自分をどうやって、イエスも傷ついたから。これを本当に受け入れたら、神様を愛する良い行いに出てくるんです。その愛の何ですかね、ロークですね、愛のローク、愛の行いに出てくるわけなんですね。で、このように一方的な恵みこそが、神からの行為こそが、私たちを多くの働きへと駆り立てるわけなんです。第一コリントの15章の9節と10節にパウロがこう言ってます。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私との共にあった神の恵みなのですが、彼は教会を迫害したという負い目がありました。けれども今なんと神の使徒になっています。で、他の人たちもいますが、でその主だった使徒は、例えばペテロとかヨハネがいましたけれども、手紙見てください。ペテロの手紙もありますよ。でヨハネの手紙もありますよ。でもローマからピリモンまで、ピレモンまで全部パウロの手紙なんですよ。他の人たちよりも多くの働きをした、もうその彼が選挙旅行をしたね、もう範囲っていうのはもうすごいわけですね。でなんでかっていうと、あまりにも恐れ多いんですね、神様のことが、イエス様が。自分が使徒と呼ばれるには値しないもの、最も小さいものだよって、やばいんだよって、俺もう今お前は使徒の資格なくなって、そこに罪人としてもう社会から追放されたって、私は何の文句も言えませんって。教会から追放されても、もう当然の身ですと。なのに真ん中に立って、そして宣教の働きをして、教会のその権威、教会にこの人としての権威が与えられているということ、これはもう恵みなんですって。だから何か自分がやっているっていう感じじゃないんですよね。だからここでも多くの働きをしたけれども、働いたのは私じゃなくて、私の共にあった神の恵みなのですが、ということで、気づいたらそれだけのことをやっていたけれども、全部神の恵みで、私じゃないですって、でこのように彼が言いました。でこれが金や銀なんです。いつまでも残るものなんですね。で13節で、その日がそれを悪れみに出すのです。その日は人と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。でこれのその日って鍵括弧になってるじゃないですか、ここでその日ですね。で鍵括弧になってるって一体何なのかなと思って、こうずっと見ていくと、4章の5節、ですから主が来られるまでは何についても先走ってはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです、ということで、イエス様が戻られる時に、私たちが火によって清められるわけですね。裁かれるわけです。で裁かれると言っても、これから説明しますよ、いいですか。せっかく救われたのに、イエス様が軽挙で戻ってこられた時に、ああ私裁かれちゃうんだって言って、ビビらないでください。これからじっくりと説明します。もう進化が試されるんです。 そしてその残された部分において報いを受けるんですね。第2コリントの5章の10節に、私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのですということで、キリストの裁きの座があるということですが、4章の5節のこのね、第1コリントですよ、闇に隠れたことって、まあ、その人に知られてない罪っていうのもあるんですけども、それ以上に続けて読むと心の中の計りごとなんですね。計りごとっていうのはつまり動機です。でパウロはね、ここで人々から評価をいろいろ受けて裁かれていたっていうのは全然気にしないよって言ってるんです。だって裁くのは神だから、イエス様だから裁くのは。で行っていることは、見た目はね同じことをやっていてもね、動機が違かったら、でそういったことをイエス様はご自分が戻ってこられた時に明らかにされるんだということなんです。これとても大事ですね。私たちが健全な、この明らかにされるっていうこの神様の働きをね、この恐れっていうかな、このそうですね、この抱いているってことはとっても大事ですね。第一テモテの5章の24節と25節に、まあ、この前もこれ引用したかな、先週、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合でも隠れたままでいることはありませんと。だから明らかに示されるものってあるんですよ。もちろんそうですよね、この明らかにこれは罪だっていうふうに、またはあの明らかにこれは本当に良い行いだっていうのはあるけれども、いやあのそうでなかったとしてもですね、後に明らかにされるよっていうことです。でこういうことね、ちょっとねこれだけ見るとね、あのこう、まあ、敏感になっちゃうと、なんか私の全部この悪いことも明らかにされちゃうのかって、いやそっちばっかり目いっちゃうんだけど、そうじゃなくて、あの良いことね、良いことも主にあって行っていることも全部父が見ておられて、イエス様が戻ってこられるときに明らかにされるんだということです。で自分がもう心で分かってる、疲れてしまっていること、もうこれ自分がぶりっこしてるっていうの、このクリスチャン良い子ぶりっこしてるとか、なんかこうなんていうの、なんかこれフェイクだよねっていうね、偽物だよねっていうのね、全部きれいにしてくださいます。それもきれいにしてください、明らかにしてください。で主が来られることに備えをするっていうのはですね、今からできるんですね。でそれ何かっていうと、この一つはですね、吟味をするっていうことなんです。第一コリントの11章の31節に、しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。これも前話したかな、ね、わきまえるっていうのは自分を裁くとも訳すことができます。でこれね、痛めつけるっていうね、こう責めるって意味じゃないですね、自分を責めるって意味じゃないです、ありていに自分をチェックするっていうことです。この神様の御言葉に照らして、で自分が今やってることとか思ってることとか見て、あこれ間違ってるなって、でこれをね繰り返していくんです。で繰り返していくっていうのはまさに最終的にイエス様がこの天から降りてきてこださった時に行われるんですけども、だからあんまりびっくりしないで大丈夫ですね。でそれをいつも繰り返してやってる人は、あはいその通りですっていう感じでね、はいっていう感じで受け止められるはずなんですね。でこれがもう本当に主が来られる時に備える。でもう一つね、試練っていうのも、これね試練みんな嫌だよね、私も受けたくない、嫌ですよ。だから試練って言わないで、いやいやいいって言ったらちょっと危ないよね、試練受けた時におーとか絶対危ないけれども、試練は嫌だけど、ね、試練を受けてる時はこの上もない喜びとみなしなさいってね、信仰によってみなしなさいってヤコブ言ってるんですよ。でね、いろんな特典がつくんです。でね、これ結構よくし冷静に考えたら信仰的にですよ、あそうだよなって思うことがあります。それね、本当に信じてるかどうかって試練でね初めて分かるっていう部分があるんですよね。で試練受けてない時ってなんかみんな信じてる信じてるってごちゃ混ぜになってるんだけど、 だから試練を受けたことによって初めてそこでようやくこの書かれている御言葉の約束とかを信じてね、そうだよねって言ってこう言います。今原稿になくてね、ちょっとずれちゃうんですけれども、これ日本でねカルバリーチャペルの、人で有名なクリスチャンシンガーになったジェレミー・キャンプっていう人がいるんですけど、日本の映画館で放映されるんですけど、映画化されたんですけどね、彼のこと I Still Believe っていう映画なんですよ。私はまだ信じていますっていう意味なんですね。それでも信じるだ、私はそれでも信じる。結婚したばっかり、彼は23歳、奥さんになった人21歳、たった103日間で卵巣癌、子宮の卵巣癌で死んじゃったんですというのが映画化されまして日本にも来ます。目が今なんかちょっとニヤニヤしてるんですけども、でその時にそれでも神は真実な方だって信じられます。でも信じるんですよ。で普通の時に神様ね、真実な方ですとかってさ、これは言えるじゃない簡単に。だけど本当に試練を受けた時だから信仰を働かせて、で神様によってそれがね養われていくんですよね。私たちの信仰が養われて、そしてそれによって純化されてるから、それによってイエス様がお前は忠実なしもべだねってこう言ってくださるわけです。ペテロが言いました。第一ペテロの1章の7節、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますと言ってます。なのでキリストの裁きの御座というのは、お前こんなことやってるダメだな、あんなことやってたらダメだな、じゃなくて罪定めではないんですよ。ではなくて、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたは小さなことに忠実だったから大きなことを任せようっていうね裁きなんですよ。だからパウロはしょっちゅうオリンピックの話を出すわけ、賞の話を、上から与えられるこの冠を目指して、賞を目指してっていうのは、あれはまさにベンハーの世界でこれ戦ってたじゃない、カイサリア の競馬場でね戦って、そして取って、そしてあの時にポンティオピラトが総督がユーカリのね冠をねベンハーに、あれなんですよ、あれなんですよ。これがキリストの裁きの御座なんですね。どうでしょう、火というとね燃やし尽くすってイメージがあるから怖ーって思うじゃないですか、ね、でもじゃあ水で洗い清めてくれるって言うと、なんか気持ちいいなとかって気分になるけれども、赤すりなんか神様の赤すりとかされたらさ気持ちいいなって思うけどもさ、火って言うと怖いよね。でもね皆さんが与えられた信仰ってね、火をねありがたがるんですよ。どうしてかって言ったらね、清められていくんですよ。だから火と言ってもね、本当に清められていくぐらいのものすごい純金みたいなすごいものなんですよ皆さんの信仰は。それが恵みによって与えられてる。自分がねふっとか言ってね、ダメなんだよ、そんな燃え尽くされちゃうよ、ふっじゃダメなんだよ、あはーなんだよ、だからなんか音だけでなってるね、なんかね音だけはーって与えられてて、それで、ね、信仰を働かせて、そのねすごいんだよこれが。だから火みたいな試練が来ても OK だし、イエス様は火によって来られても逆にすげえって称賛誉れになるんだということなんです。このことによって大きなものが任されるって何ですか、御国が任される。神様の国、さっき言ったアダムがね、もともと罪を犯す前にね、あなた方これを支配させよう、あなたに支配させようといった、あの世に任されるんだよっていうことをね覚えてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたは恵みに満ちた神で、本当に私たちを強くして、このペテロが第一ペテロの最後で言ってますけれども、本当に恵みに満ちた方が、豊かな方が私たちを強くしてくださると、不動のものとしてくださると、このイエス様来られる時までに 本当にありがとうございます。その家庭にいること、そして私たちは建物であるということを感謝いたします。私たちがよくよく気をつけて、金や銀や宝石によって建て上げて、この建て上げられていくようにどうか助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲いきましょう。お立ちください。